TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
Share the pain, share the hope, share the future シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。
メインセッション、
ディスカッションモード。
コロナ禍における公共トイレの在り方とは、ジェンダー、防犯、公衆衛生などの観点から考える。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか。この企画は、みんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。日本財団は先月、公共トイレをテーマに第38回18歳意識調査を実施しました。この結果、外出した際に公共トイレを利用すると答えた人が 70.5% に上る一方で、設置場所によって利用率やイメージに大きな差があることが明らかになりました。そこで今日はこの調査結果から公共トイレの在り方をジェンダー、防犯、公衆衛生の観点から専門家の方と考えます。
はい、トイレにはいろんなテーマが詰まってますよね。
はい、
例えば健常の方とそれから障害のある方では利用可能なトイレの数、絶対数がまず違います、はい、うん、それから男性と女性とでは一般的にトイレにかかる時間が違うわけですけれども、はい、しかしその個室の数などを考えると、うん、女性の方が便器の数が少ない、うん、そうすると数が少ない上に時間がかかるということで混雑しがちだということになると、どうしても例えばその様々な、疾病、病気のリスクなども、不健康のリスクも高まるということもありますね。また今はコロナ禍でできていませんけれども、プライドパレードなどが例えば代々木公園などで行われ続けているわけですけれども、そうするといろいろなセクシャリティやジェンダーの方に配慮したトイレというのがパレードですら設置されてないじゃないかということが長らく指摘されていて、はい、じゃあその日だけその移動式トイレを持ってきましょうとか、じゃあ更衣室はどうしましょうかとか、そうしたその議論というのもなされることになるわけですよね。いろんな角度から語れるトイレ、今日はですね、一つの調査から考えていきたいなと思います。
はい、ではゲストをご紹介します。日本トイレ研究所代表の加藤敦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。では改めてこの時間帯になっては初登場なので、
はい、夜の時間では
そうですね、そうですね、よろしくお願いします。はい、
加藤さん、普段の活動を改めて教えてください。
はい、はい、我々は、社会の課題に対してトイレという切り口で、いろいろ考えながらより良くしていこうという活動に取り組んでいまして、力を入れているものは3つあります。
はい、
1つ目は災害時ですね、関連症をなくすために災害時のトイレを考える。2つ目は、バリアフリーです。
はい、
街中のトイレが誰でも使えるようにする活動をしています。で、最後3つ目なんですが、子どもたちのトイレをより良くして安心してトイレに行けるようにするために取り組んでいまして、最近は11月にうんちウィークというふうな期間を設定して、はい、みんなでうんちを見ようよっていう、みんなでって一緒に見るんじゃないですけど、
自分の
見る、はい、それで健康を考えようという、新しいちょっとそういうカルチャーになったらいいなというふうなことに取り組んでいます。
うんちを見た方がいいですよね。
そうですよね。
色がちょっととか、はい、今日キレが悪いなとか、
はい、
コロコロしか出ないから最近お腹の調子良くないなとか、
自分のバランスが、ね、見えますね。
教えてくれますもんね。
本当ですね。もうチキさんにそう言ってもらえると心強いです。
でもやっぱり小学生の時とかは、はい、トイレに入るだけで大バッシング受けるような、
はい、
そうしたようなカルチャーというのがあったので、
はい、
それは更新したいですよね。
そうですよね。ちょっとだいぶ前お話しした時に、
はい、
うんち革命家を生み出そうって確かチキさんがおっしゃってたかと思って
はい、はい、
そんな勇気ある人が俺トイレ行ってくるよ、私トイレ行くよみたいなことが普通になっていったらいいなというふうに思ってます。
そうですね。 さて今日はですね、このまずは日本財団が行った調査、18歳意識調査の最新版というものがトイレに関する調査なんですね、はい、でこの調査に基づいていろんなことをちょっとお話を伺っていきたいと思うんですが、まず公共トイレを使うかどうかという、まあ、シンプルな質問があるんですけれども、うん、これに対する答えが、よくある、よく使う 25.7%、 たまに使うが 44.8%、 ほとんど使わない 16.3%、全く使わない 13.2% ということになっていて、まあ、7割近くの方は公共のトイレ、要は自宅や職場のトイレ以外のトイレなどを利用するというふうに答えているんですね、うんうん、まあ使うよねっていう感じですよね、うん、で一方でどんな公共トイレを主に利用するのか、あるいはどんな公共トイレは利用しないのかっていう、公共トイレにもいろいろあるのでそれについて尋ねていたところ、利用率が最も高いのがデパートや映画館など商業施設内のトイレ 57.1%、だから公衆トイレはなく、まあ、施設だけど公共性のあるトイレを使う人が 57% 程度いる、うん、一方で利用率が一番低かったのが公園内や歩道にあるトイレ、これが 13.5%、 だからそうした公園などにあるトイレは8割から9割の方が避ける傾向にあるということも見えたんですね、うん、加藤さん、こういった傾向についてはいかがですか？
そうですね、公園のトイレとか歩道にあるトイレは、うん、公共サービスの一つだと思うんです、
はい、
まあ、そういった意味ではそのあり方が問われてしまってる、ちゃんと使ってもらえてない、認めてもらってないというふうになるので、うん、これはやっぱりその整備する方、設置する方がもっと使ってもらえるサービスをですね、うん、というふうに見つめ直さなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じました、
はい、おそらく我々が若い頃、20年前、30年前頃だと、公衆トイレというのは紙がないのが前提だったりしましたよね。はい、で駅のトイレだと紙が販売している。だからコイン100円とか使ってトイレペーパーを買うっていうものですけれども、うん、今はトイレペーパーそのものは各地に設置されている印象はありますが、そこはどう思いますか？
ありますね、うん、かなりもう普通に設置されている方が多いんじゃないですかね、印象としては、
う
ん、はい、
そうですね、はい、となると改善はいろいろ進んでいるところもあるのかなとは思う一方で、やっぱり人々がそうした公共トイレを避ける傾向がある、避けられるトイレはどうした傾向があるのかということをさらに聞いた質問があります。公共トイレを利用しない、全く利用しないと答えた人に対して、それぞれどういった事情について聞いているのか、あるいは各トイレについてどんな印象があるのかということを聞いている調査もあるんですね、
はい、
で例えば各トイレのイメージということで言うと、公園内や東道にあるトイレについて使わない人は汚いからと答えたのが 53.6%、うん、臭いから 31.2%、うん、暗いから 22.1%、 これ複数回答ですね。そのような結果が出ていて、その汚い、危険、暗い、こうしたようなネガティブな印象、あるいは、まあ、臭い、狭い、怖い、こういったようなその印象があるトイレが使われにくい。で、そうした印象のトイレというのは公園や歩道に対して最も強く出ていて、うん、次に多いのが駅のトイレということになっているんですね。加藤さん、こちらのデータはいかがでしょうか？
そうですね、自宅のトイレがかなり良くなったんだと思います。
うん、
ですから公共を追い越して、はい、もう自宅、自分家のトイレがすごくきれいになったので、そのギャップがどんどん開いていってしまってます。でもこれは決していいことではなくて、ですからそこに追いつくように行政が整備している公共的なトイレっていうのはもっとレベルを上げなきゃいけない。そうしないとサービスとして使ってもらえてないということが、現れてしまってるのかなというふうに思います。
この前のトイレのサービスというのは、例えばいわゆるそのシャワー付きトイレとか紙がソフトだっていうような、そうしたようなものももちろん含むかもしれないけれども、はい、どちらかというとやはり掃除の頻度がどうなのかとか、はい、あるしっかりと水が流せるのかとか、そうしたようなことをかなり広く問われますよね。
そうですね、まあ、どんどん上を求めると、再現がないので、
うん、
最低限のやっぱり汚い、臭い、暗い、怖いというようなネガティブな要素は取り除いて、やっぱり安心できるトイレという環境は、確保すべきかなというふうに思います。
なるほど。またこのトイレに関するイメージは男女差というものも多くありまして、男性と女性で使うトイレであるとか、あるいはそれを避ける理由などについての傾向が違うんですね。で、例えば男性だと駅のトイレを、まあ、使うよっていうふうに言ってる人というものは 51.6% ほどいるんですけれども、はい、女性の方はそれからさらに 10% 程度下がる、コンビニも 同じく男性と女性とで 10% ぐらい差がある、うん、などいろんな差がこう出てくるところがあるんですね、うん、で女性の方が不潔であるというようなことに対して、まあ、拒否感を抱くというようなところがより強く出てくるようなところというのもあるわけです、うん、これ考えてみるとまず単純に男性と比べて女性の方が便器との距離が近づくなりがちですし、はい、床が汚れているとそれによってよりスカートの裾がとか、いろんなものが汚れるリスクが高いということもあるので、単なる感情の話だけではなくて、実態上追うリスクとしては、もともと男女差があるんだなということも、ちょっとデータを見ながら、想像してみると勉強になりました、うんうん、加藤さん、この男女差についてはいかがですか？
そうですね。女性の方が、やっぱりトイレを使う時間も長いと思うんですよね、はい、ですからその分、その空間に対する評価は厳しくなる。
はい。
とはいえ、だからいいってわけではないので、女性がその長くいても安心していただけるように、今の差は埋めたいですし、まあ、清潔で綺麗に空間というのはもう少し頑張りたいですね。
そうですね、はい、女性の方が長時間いることにもなりますし、またその利用の目的というのも女性の方がバリエーションが多いということもデータでは示されていました、うん、というのもトイレを利用する目的なんですが、当然小便と大便をするというのが 95% ほどなんですね。まあ、残りの方々はそもそも公共トイレを使わない方などから、トイレには使わないけど他の理由に使うという方もいらっしゃるでしょう、うん、で、メイクを直すというものに関しては、男性が 2.8% なのに対して、女性が 33.9%。手洗いをするなどが 12.3% が男性、女性は 23.9%。で、生理用品の交換に関しては男性は 0% なのに対して、女性は 33.9% となっているので、うん、利用目的も多様ですよね。
はい。
うん、またその、当然男性トイレと女性トイレでは構造も違うし、男性トイレになくて女性トイレにあるのはそのサニタリーボックスですよね、はい、うん、生理用品などのそのゴミなどをこう回収するためのものがあったりして、でもそこが不潔だとなかなかやっぱり寄り付きにくくなるなど、はい、いろんな問題というのがありますよね。
そうですね、うん、イギリスで最近知り合いでメールをいただいたんですが、
はい、
チェンジングプレイスっていう言い方をして、トイレの中に大型ベッドを置いてある空間をそのように呼んでるんですけども、うん、例えば大人でもおむつを交換したり、
うん、
子供だって大きなお子さんだっておむつを変える方もいますよね、
はい、
ですからそこでこうチェンジするというようなすごく空間の質を見直そうというような動きだと私は理解してるんですが、うん、トイレというただの、まあ、おむつを変えるのも排泄の一部ではありますけれども、はい、多様なもんですから、うん、そこも配慮した空間のあり方を我々ももうちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。
確かに着替えるときにここに立ってくださいみたいな、
はい、
ちょっとしたスペースを設けてるような個室トイレというのもありますよね。
ありますよね、うん、あれもいいですよね。
そう
です
ね、フィッティングボードって、ね、はい、ありますね、はい、
なのでこのようにそのトイレにはまず多様なニーズがある一方で、その公衆トイレ、公共トイレに対して、まあ、避ける印象を持っているという方も多くいらっしゃる。それには男女差も当然あるけれども、そのトイレの質ごとにも違うというようなことがありました。で、加藤さん、基本的な質問なんですけど、
はい、
トイレが汚いとなった時に、
はい、
映画館とか、こう、例えば建物だと、
はい、
その映画館の方がね、清掃の方を雇って、うん、あるいはスタッフの方が掃除すると思うんだけど、
はい、
公衆トイレ、例えば公園とか、はい、駅とか、
はい、
まあ、駅は多分 JR の方がやられてると思う、スタッフ雇ってやられてると思うんですけど、
はい、
トイレはどうされてるんですか、公園のトイレは。
そうですね、基本的な考え方を言いますと、
はい、
難しい言葉ですが、廃棄物の処理および清掃に関する法律っていうのがあります、
うん、
そこの第5条に、
はい、
清潔の保持ってあるんですよ、
うんうん、
ですから市町村は、必要と思う場所に公衆便所、ゴミ箱を設置して清潔に努めなきゃいけないんです、
うん、
ということからすると、市町村公衆トイレであれば市町村がそれは責任を持って清潔を保持しなければいけない、はい、ということになります。あとは、映画館であったりその公園、まあ、施設そこのオーナーですね、管理者がそこを維持しなきゃいけないというふうに考えるのが、まあ、原理原則かなというふうに思います、
うん、となると自治体の設置している公園の例えばトイレなどであれば、自治体例えば市区町村であるとか、
はい、
まあ、あるいは都立公園だったら都であるとか、
そうですね、
まあ、管理しているわけですね、
はい、
うん、これ掃除の頻度とかまでは条例で定められているのか、それとも運用はかなり行政の裁量に任せられているんですか。
法律では決まってないと思います。
頻度までは。
はい。
そうですよね。はい、僕は飲食店で働いてた時は、数時間おきに、男性トイレ、女性トイレ、当時は、分け隔てなく、両方見に行っていて、もしかしたら今変わってるかもしれないんですけど、それで、チェックリストがあって、
はい、
ペーパーがあるかとか、汚れてないかっていうのを、壁に貼った、ペンでこうチェックして、はい、全部見ました。荻上丸みたいなっていうのがやってたんですけど、それの頻度というのもサービスには影響しますよね。
そうですね、まあ、頻度は高いほど、清潔なので好ましいんですが、はい、ではずっと掃除してるかって言われるとそこも厳しいので、やっぱり掃除する人、利用する人、
はい、
それの共同作業かなというふうに、お互い気をつけ合って、清潔をキープするっていうのが求められると思います。
あとは時折地元の例えば、有志の方々などがトイレの その見守りボランティアとか、はい、清掃ボランティアとか、みんなで清掃活動をしましょうということをされているところもありますよね。
はい、あれはいいですよね。はい、なぜいいかというと、これ防犯にも関わるんですけれども、トイレに視線が集まる、トイレが注目されるってことが防犯的にも効果的だと思うんですね。そういった意味では地域の人がこう意識を持って関われる環境が日常的にあると犯罪も低いでしょうし、トイレもきれいに使われやすいというふうに思います。
リスナーの方からこういったメールいただきました。
はい、ラジオネームきなこさんからメールです。ありがとうございます。公共トイレはなるべく避けます。公共とついているので、その場所にある自治体が設置管理していると思うのですが、なんとなくどこがどれぐらい管理しているんだろうかと不安になるため、使うのを避けてしまいます。それよりも頻繁に必ずきれいにしてくれるだろう商業施設を選んでいくようにしています。なるべくきれいなトイレを使いたいので、管理者やいつ設立したか、いつ掃除したかなどが表示されているといいなと思いますと答えてます。
ラジオネームリバティさん、
はい、
車に乗る外回りの仕事で常に水分補給をしている私は、公共トイレには大変お世話になっています。それはコロナ禍であっても変わりません。いつも掃除や手入れをしてくださる方には感謝です。私の希望としては、もっと公共のトイレを増やしてほしい。できるだけ衛生的で男女を含む誰もが安心して使える公共トイレを望みます。首都圏の住宅街には意外と公共トイレが少なくて、特に尿意が近くなる冬場は困りますというふうにいただきました。おそらく多くの人が、この調査項目ではなかったですけれども、多くの人が、躊躇なく使う公共トイレの一つは、パーキングエリアなどの、高速道路などの公衆トイレは使うと思うんですよね。一方でドライバーさんなどからよく聞くのは、車を止めて、行うことのできるトイレというのが、特に都内、少ないという指摘もあります。こうした指摘はいかがですか？
本当そう思います。ただこれ悩ましいですよね。
土地の事情とかね。
はい。はい、ですからトイレを、まあ、ドライバーの方は車を止めて使いやすいトイレがどこにあるのかを詳しく知っていると思います。ですからドライバーズコミュニティみたいなのがあって、そこでトイレ情報をもっとシェアできるといいですね。
また例えば車椅子ユーザーの方などが、車椅子などがここでは使えますとか、オストメイトの方はこちらで使えますとか、そうしたような場所をこう共有する地図アプリのようなものもあったりしますけれども、はい、同じそのトイレがここにあるという案内だけではなくて、ニーズに合わせたガイドというのもさらに幅広く必要になりそうですね。
そうですね。ここは今後のテクノロジーに期待したいところで、やっぱり人が多様性社会、まあ社会が求めている、
はい、
でニーズが多様化すればするほど、
はい、
自分に合ったトイレがどこにあるのかが難しくなるんですね。そこをいかにマッチングさせるかというのは今求められていることですよね。
ではここまで基本的な話、日本財団のデータとともに加藤さんと見てきましたが、この公共トイレ、30年以上ですね、パブリックトイレの設計やプラン提案に携わってきた設計事務所ゴンドラ代表小林純子さんにお電話でさらに詳しく伺います。
はいはい、
小林さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。小林さんは普段どういった活動をなさってるんですか？
私は、まあ、普通の設計者な、建築の設計事務所をやっていたのですけれども、
はい、
35年ぐらい前、大型のトイレを設計をしてから、まあ、もうトイレがトイレを呼んで、トイレの設計が多くなって、
うん、
仕事の8割ぐらいは公共のトイレを 設計する。まあ、例えば公共のトイレというと、商業施設のトイレだったり、交通機関、JR や、施設の、駅のトイレだったり、
はい、
空港のトイレ、まあ、高速道路のトイレとか、まあ、そういう、まあ、みんながよく使うところのトイレを設計したり、あと学校のトイレとか、うんうん、あとはそうですね、まあ、仮設のトイレとか、そういうのも設計したことありますし、はい、まあ、人が、いろいろ移動するとか、全部、いろいろあるので、まあ、生きとし生きえるところ、まあ、トイレがありますので、トイレの設計は、まあ、大小あるんですけど、一番関わってるのは、やっぱり商業施設のトイレだったりするんですけども、はい、かなりいろんなことをやってまいりました。
これ、一般の住宅にトイレを設置するのと違って、このパブリックな場所でトイレを作ることの課題や難しさであるとか、そうしたようなところってどうなんですか？
そうですね。実は私は、そのトイレをやる以前は、住宅の設計が大きく主にやっていたところだったんですね。
はい。
で、そうすると住宅というのは、よく知ったし、まあ、こうずっと打ち合わせれば、特定の人になるわけですね。なのでその特定の人の設計をするということが、うんうん、多かったわけですけども、
はい、
公衆トイレや公共トイレは相手が見えないんです。誰が使うかわからない。そのトイレをどういうふうに想定してものを作るかっていうところのもう非常に難しい思いをずっとしてきました。
しかも例えばあらかじめ全部の建物を作るわけじゃなくて、ここの面積をトイレにしたいので、ここでよろしくって渡されたりすると、面積の限界などもありそうですけど、そこはどうですか？
そうですね。その位置、トイレの、まあ、位置、あとはその面積、
はい。
要は快適なトイレをどう作るかっていうところで一番大事なのは、やっぱり安全性、清潔がどう保つ。それから使いやすいかどうかっていうのが三原則ですよね。だからその三原則を守るのにその面積与えられる面積、それからどこにそこのトイレが位置されるか、その、
はい、
こうクランクのなんかとか暗いところとかそういうサイトからそういうところを与えられるというのが、まあ、最初の頃の、まあ、受動的な私たちの活動だったんですけども、やっぱりこう何年かしていくうちに、これはこうその位置やその大きさやそういうこともすべてこう安全清潔に関係するんだということを、
はい、
裸に言って、
うんうん、
それで相手と交渉して、そしてここに置きたいという、まあそういうことを、主張しなきゃ、受け身ではダメだということが分かって、それで、初めから、やっぱりこう、そのプロジェクトに参画するようになりました。
ああ、なるほど。じゃ余ったところにトイレをということじゃ なくて、
はい、
トイレにはトイレとしてあるべき場所が、より良い場所があるのだということも交渉されたんですか？はい、
そうです。
特にトイレにはどういった、どこからどう近い場所がいいというのはあるんですか？
そうです。やっぱり先ほど加藤さんもおっしゃってましたけれども、やっぱり多くの人の目がある方が安全ですよね。安全は完全ではないですけれども、
はい、
それでもやっぱりこう、悪いことをしようとする人の緊張感が、まあ、どう作らせるかっていうのは空間が、やはりこう、そういう、制御できる力も多少は持ってると思いますので、まあ、そういう意味では多くの人がよく見えるところ、
うんうん、
だから作るときも閉鎖的ではなくてできるだけオープンな、
なるほど、
はい、
その具体的な話もさらにご時代に聞かせてください。
はい、わかりました。
はい、お願いします。
はい、はい。
荻上チキセッション、今日のメインセッションはシリーズコロナ以後社会をどう設計していくか、コロナ禍における公共トイレのあり方とは、ジェンダー、 防犯、公衆衛生などの観点から考えるということで、スタジオには日本トイレ研究所代表の加藤敦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そしてお電話で長年パブリックトイレの設計やプラン提案に携わってこられた設計事務所ゴンドラ代表の小林純子さんにご出演いただいています。小林さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。
さて、小林さん、先ほどお話伺ってましたけれども、これ小林さんがこのパブリックトイレを手掛けるようになったも30年以上前の状況、はいはい、これ80年代頃ということになるわけですか、
はいはい、
当時のトイレのその作られ方であるとか、どんなニーズがあったのかとか、当時の状況というのはどうだったんですか。
そうですね、私が初めて公衆トイレの設計をした、最初やったのは5億円をかけた夢のトイレっていうのを、瀬戸大橋ができたところで、
はい、
境出川で、もう今からの公衆トイレを見直すという、まあそういうプロジェクトで、参画したのが初めてですが、
うん、
まあ、それは、まあ、本当に夢のトイレとして、こう、いろんなことができたんですけど、その後、はい、小さな公園のトイレを依頼されて、やった時に、その見た前のトイレ、今の質問ですけど、
うんうん、
前のトイレがどんなトイレだったかって言いますと、
はい、
もうブロックの、コンクリートブロック像の建物で、
はい、
中は暗くて、そしてその小便器のところは、なんか一体型の、知らないでしょうね。なんか溝が切ってあるだけで、
はいはい、
壁があって、壁にこうやるんですけど、
はい、
そういうトイレで、
まあ、はいはい、
もちろん和便器、大便器は和便器っていうような、本当にもう花が曲がりそうな、そういうトイレ、汲み取り式で、私たちが初めてやったトイレが、東京都が推薦化する、トイレを推薦化するための補助金を出すっていうプロジェクトで、そのトイレをこう推薦トイレにするため の、 設計をやったので、なので、まあ、前のは踏み通りで臭かったという、
うん、
はい、夢に出るような汚いトイレです
。壁にかけっぱなし、暗い、そして汲み取り式という状況だったんですね、
はい、で、公園の、まあ、本当に端っこにありますから、
はい、
もう近寄りたくもないような、
うんうん、
はい、私も、まあ、トイレを、そういうトイレを使ったことがない、私でさえも使ったことのないような、そういうトイレが、まあ、今も多少残ってるかもしれませんけど、
うん、
昔は多くの公園とかではそういうトイレが本当に多かったわけですよね。
はい、
はい、
うんうん、
はい、
それが水泉に切り替わったりなどもしていきますし、
はい、
当然そのいろんな立場の方々、男性だけではなくて女性や子どもや高齢者とか、はい、いろんなニーズもありますよね。
はい、はい、トイレを設計するにあたって、やっぱり住宅ならばいろいろこう、自分が今までやってた住宅ならばいろんなことを聞き出せたり、その長く話していると、その人の真相心理が言葉に出る以外のところのまでこう感じたりしながらものを作れるのですけれども、
うん、
公衆トイレではそういうことはできませんので、
はい、
想定でやったり、もちろんこう朝から晩までそこでどんな人がどういうふうに使ってるかなっていう、まあ、調査をしてやったんですけれども、
はい、
そこで一番こうショッキングなことを私は体験して、
はい、
それからもう本当にトイレにのめり込むというか、
うんうん、
トイレが怖い場所でもある、怖いというか設計者として公衆トイレが一番こう難しいなって思わされた初めの頃の仕事でした。1回目ではないですけども、
はい、
4、5回目でそういうことを遭遇しました。要は、いろんなところで調査をして、そのトイレの前に土曜日とか日曜日とか、そう、たたずんで何人来るかとか、どういう人が来るかとか、こういうのを見て設計したつもりだったんですけれども、
はい、
半年ぐらいしたら、その市の緑生課っていう、そこの管轄の人から、来てみろって言われて、行きましたら、もう、ドアとかが壊されて、落書きされて、ありとあらゆるものを持ち込んで、どうやら食べたらしくて、食べたり飲んだりしたらしくて、宴会の場になってたらしくて、そこがもうなんかもうゴミだらけでしたし、要はそういうこう、その、洗礼というか、公衆トイレの怖さっていうか、どういう人が使うかわからないし、まあ、そういうことを想定して、どこまでこのトイレの設計ができるんだろうという、なんか、そういう面でありました。はい、
これ最初手探りの状況で、なおかつ社会の中でも、はい、公衆トイレっていうのはもう、はい、とにかく穴掘っとけいいんだみたいな、はい、状況だったものが、はい、変わっていった時代的転換点のようなものっていうのはあるんですか？
やっぱり、そのあたりから、一番の展開は、やっぱ1985年ぐらいから7年ぐらいにかけて、
はい、
1985年でしたっけ、5年に、まあ、日本トイレ協会っていうのができるんですけれども、
うん、
まあ、そのトイレ協会が、まあ、いろんなこう運動をしていくという、まあ、私は実はトイレ協会の今会長してますけど、
はい、
まあ、そういうようなところがあったり、それから JR が民営化するんですけれども、
うん、
民営化するときに、そのお客様のサービスとして一番効果的なものは何かっていうことを、まあ、アンケートしたりして調べた結果、やっぱりトイレをさ、きれいにすることが一番お客様サービスとして効果的であるということを JR が、東ですけど、JR 東日本ですけども、
はい、
まあ、そういうところは考えられて、そしてトイレの改革をされるんですね。で、そのあたりとか、あとは、銀座の松屋がありますけど、松屋が、まあ、そのトイレをこう、まあ、女性が、その街行く女性が、デパートのトイレを、が綺麗なことを、まあ、みんなが求めているというアンケート結果があって、うんうん、
はい、
それを変えるんですね。本当にとてもそのカラフルで、そして一つのブースも全部丸だったり四角だったり三角だったりして、
はい、
今までの画一性とか均一性を排して、まあ、ちょうどそのものって昭和、戦後40年ぐらいです。
うん、
ですよね、
うんうん。
そうするともう戦後が終わったっていうような言葉がその辺にある時代なんですけれども、
はい、
それからちょうど雇用機会均等法もなんかそのぐらいにできてるはずなんですけど、
うんうん、
特に女性の雇用をどういうふうにこう、ちゃんと期待していくかみたいなところが、こうちゃんと理解されていた、確認されて、
はい、
社会的にこう、動きができた頃なんですけども。
男女雇用機会均等法の頃ですか？
そうですね。
はい。
まあ、そういうことがこう、世の中的にこう、まあ、重なっていって、それで、それは民営化も重なっていて、そしてお客様本位というか、人本位にどういうふうに作っていくか、今までのこう、戦後の、量をたくさん作って、不足を、うんうん、まあ、解消しようとしたところから、質の時代になって、量から質の時代になっていくっていうようなことと重なっているし、はい、まあ、それから高齢化社会っていうようなところが、まあ、先に見えてきていて、で、まあ、何年あとは、5人に1人が高齢者とか、なんか言われていましたけど、そういう、こう、時代とも重なっていって、そうすると、まあ、ユニバーサルデザインという、もう、切羽詰まって何をするかっていうのは皆さん考えるようになったっていうような、はい、まあ、1985年ぐらいから、まあ、2000年ぐらいまでにかけて、本当に激動だったと思う、変わっていったと思いますけど。うんうん、
なるほど。そっか、はい、そっか。男女平等という観点からのトイレの見直しや、ユニバーサルデザインの話も高齢化の話など、時代とともにトイレは変化をしてきたということですね。小林さん、最後に、現代の日本のトイレの課題って特にどんなところに注目されてますか？
そうですね。やっぱり、 まあ、4つぐらいあると思うんですが、1つはその、はい、まだまだその、地域格差もあれば、うん、それから建物の用途による格差があるんですね、
はい、
例えば学校なんかはまだまだ、うん、改良されてないんですね、改善が、はい、古いトイレがまだあったりしていじめの問題につながっていたりするものですから、まあ、そういう学校の問題とか、あとは災害のトイレとかもまだまだですし、
うん、
なんかそういう今こう進化に差があるので、まあ、それを早く直さなきゃ、是正しなきゃいけないっていうのが一つあると思うんですね。
はい、
それから、あとは、ユニバーサルデザインももうどんどんできているんですけども、例えば、ちょっと遅れを取っている、改革に遅れを取っているのが、例えば認知症の方とか、
はい、
例えば視覚障害者や聴覚障害者も、まだまだその車椅子の方たちに比べると、少し、改善が遅れてるっていうようなこともあるわけですね。
うん、
なので、まあ、そういうようなこともやらなきゃいけないし、
うん、
あとは、まあ、コロナっていうところが、まあ、出てきているので、
はい、
できるだけ、手を洗うっていうような場所とか、換気を良くするっていうようなことを最初から、やっぱり建築としてやっていかなければいけない、換気は15回換気とか、換気はたくさんやるんですけども、清掃があんまり良くなくて今日本のトイレの中では、でやっぱメンテナンスっていうのが大事なんですが、換気の話を先にしちゃいますと、
はい、
その換気がそうすると清掃があんまりやらないといつの間にかそこにほこりがいっぱい溜まっていって、
うん、
最初すごく快適な換気回数というか何度換気がどんどんできるようにしていたのにもかかわらずどんどん換気ができなくなっている換気量が少なくなっているっていう施設がたくさんあるはずなんです。
はい、
だからそういう意味で言うとそれは私たちが実感しているのはよく改修の設計をするものですから、
うん、
改修の設計をするときに必ず風量を測るんですね。今どのぐらいの換気回数があるかって、
はい
はい、そうすると大抵その15回その部屋が1時間に何回変わるかっていうのが換気回数というんですけども、
うん、
その換気が15回ぐらいで設計していたのを5回ぐらいになってたりするんですよ。でやっぱりそういうふうに換気の問題一つをとっても最初の初期投資だけではなくメンテナンスが、
うん、
すごく大事 で、
そうです、ね、
まあ、コロナの問題からメンテに行っちゃいましたけど、
それもそうですね、
はい、
小林さんすみません、お時間となりそうなのでもっと話伺いたいんですが改めてまた聞かせてください。
はい、
小林さんありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ありがとうございました。
はい、設計事務所ゴンドラ代表の小林純子さんにお話を伺いました。いろんなテーマがまだまだ現代でもあるんだと、時代とともに変化したけど今の状況、例えばコロナだと換気というテーマもあるんだというのは、加藤さんこれ大事ですね。
そうですね、
うん、
まあ、換気も基本ですもんね、
はい、
なんかトイレってやっぱもっと時代に合わせてこうアップデートしていかなきゃいけないんですけど、それが作ったらそのまま頑張るみたいなのが多かったと思うので、もっとこうコミュニケーションを取っていくツールとして変えていく、挑戦していくっていうことが大事かなというふうに思います。
そうですね、視覚を遮断をするんだけれどもでも通気性は良くする、うん、だけど通気性を良くするだけじゃなくてメンテナンスでちゃんとホコリなどがたまらないようにするなどいろんなものがつながっているということも分かりました。ではここでですね、ちょっとトイレの取材に今行っているということで、
はいは
い、セッションの番組ディレクター加藤直とつながっています。
はい、
加藤さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今はどちらにいらっしゃるんですか。
はい、今は都内渋谷区代々木公園駅3番出口すぐの代々木深町小公園という公園にいます。う
ん、はい、そこにはトイレがあるんですか。はい、
そうなんです、3つトイレがあるんですけれども、
うん、
公園の遊具に馴染むようなすごくカラフルな色彩のスケルトイレが設置されてるんです。
スケルトイレ、
ス けてるんです、3つあるんですけれども、うん、左側はオストメイト用の設備とかおむつ交換台、あとベビーチェアですねが備わったユニバーサルトイレ、はい、で真ん中にピンク色の透けている女性用のお手洗い、そして右側に紫色、薄紫色のまた透けている男性用のお手洗いがあります。
これ透けてるっていうのはどれぐらい透けてるんですか？
これはですね、もう遠くから見ても中がスケスケ状態、スケルトン状態で、うん、あ、中誰もいないなっていうのが50メートル先からでも分かって、こう駆け込みたくなるような、はいはい、急いでる時に駆け込みやすいような、それぐらいの透明度があるトイレです。
なるほど。ということは、あの今空いてるなとか、あの中で何か、うん、あの人が入っていないんだなということが分かるということですよね。
そうなんです。これすごく安心できるなと思いまして、はい、であと先ほどメンテナンスの話もされていましたけれども、うん、あの私たちやっぱりこうゴミ箱が荒れていたりとかトイレットペーパーが乱れていたりっていうのをこう公共トイレでちょっと気にすることあると思うんですけれども、はい、すごく綺麗な感じです。メンテナンスが行き届いてるなっていうのが、うん、もう外の段階から分かります。
うん、これ透明なトイレということで、あの丸見えなのって思う方もいると思うんですけれども、
はい、
あのこれ中に入ると変わるんですよね。
そうなんです。中にです入るとガラスは鍵をかけると中が見えなくなります。必ず施錠してくださいと書いてありまして、うんうん、今ちょっとどなたも使っていないのでユニバーサルトイレに入ってみるんですけれども、はい、鍵をカチャッと90度閉めると中がすりガラスのように、うんうん、透明から白に変わるんですね。
はいはい。
はい。なので安心してここで、まあ、あのお手洗いであるとかおむつの交換、オストメイトの、処理などもすることができる、すごく広くて安心できる空間です。
これあのどうですか、ちなみにあの公園の今トイレの清潔具合とかトイレペーパーの交換の度合いとか今見てみてどうですか？
はい、あの公園にあるのでそれこそなんか葉っぱとか、うん、まあ、ゴミとか紛れちゃうんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、すごく綺麗で、で、このユニバーサルトイレに関してはですね、スライドのドアなんですね、
うん、
なので車椅子のままでも入りやすいですし、床も当然フラットですのでこのまま入りやすい、はいはい、で下の床が白色なんですね、白ホワイト、うん、なのですごく清潔感があって結構ここはメンテナンスが行き届いてるなという印象です。
なるほど。これあの取材されていて何か印象的な場面というのは他にありましたか？
はい、さっき近くにお住まいのお父さんにちょっとお話を聞いてみましたら、はいはい、4歳と1歳のお子さんを連れていたんですね、
うん、
なので3人でお手洗いに入られていたんですけれども、うんうん、全く手狭な感じはしませんと、だいたい私の見た感じだと2畳ぐらい 1.5 畳から2畳ぐらいありそうな感じ、うん、はいはい、なのであの1歳のお子さんはこう、うん、前でお父さん抱っこされていたんですけれども、うん、まあ、抱っこしながらでもお子さんのお手洗いの手伝いをできるぐらい十分なスペースがあるし、
なるほど、
はい、で自動の水洗もあるので子供のためにこう蛇口をひねる必要もなく手も洗えるのですごく便利ですとおっしゃってました。
なるほど。レポートありがとうございました、加藤さん。
はい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
セッションの番組ディレクターの加藤直さんにレポートをしてもらいました、はい、今公園のトイレもいろいろ変わりつつあるんですね。
そうですね、うん、今なんかちょっと加藤さんから加藤さんで混乱
しましたけど、はい、加藤敦さんに今度は聞きますけれども、
はい、あの維持管理をしやすいトイレを作るっていうのは大事だと思います、うんうんうん、まあ、ただ、もう一方で今のレポートのあったように新しいアイデアをトイレで試す、この挑戦って貴重で、
はい、
それをみんなでこう試行錯誤しながら見守っていくということで意識がやっぱり集まりますし、うん、大切に使おう、ちょっとみんなで使い勝手をチェックしてみようなんていうふうに思う人が増えるってことが、もう一つ貴重なことだなというふうに思ってます、
うん、またあの例えば、まあ、誰でもトイレとかあのいろんな、ね、トイレの名所あるあの広めのトイレですけれども、とはいえあれでも狭いよなと感じるところというのもあるでしょうし、
そうですね、
あの例えば個室の通常のトイレの中にその赤ちゃんをこう乗せられるスペースみたいなものがあって、うんうん、でもそれが のあまりにドアのそばにあるので子供がドア開けられたりするぐらいの場所にこうあったりするので、はいはい、いろんなあの設計上の心配もあったりするんですけど、あの結構ぎっしりしてる時があるじゃないですか。
ありますね。
でしかも子供一人だけ連れてるわけじゃなくて、はい、大体ベビーカーなので、はい、個室にベビーカーを入れられないとか、はい、ベビーカーごと入れてなおかつ二人の子供がいてとか、いろんなニーズに合わせてトイレのあり方ちょっと考えるということも今必要そうですよね。
本当そう思います。あの、うん、子供に開けられちゃうような鍵の位置は良くないですよね。
はい、 いろんなリスナーの方からのメールも紹介しましょうか。
はい、ラジオネーム山猫ポテトさんからメールです。ありがとうございます。公衆トイレは普段から使います。私は池袋駅を普段から利用するので JR と西武鉄道のトイレが身近なんですが、ここ数年は西武鉄道で、この理由としては改装され、清潔感はもちろん全体的に明るい印象になったからですと。スペースの制限があるのでなかなか難しいのかもしれませんが、狭かったり照明や壁が暗かったりすると防犯的に入りづらいです。あとトイレマップが各トイレの横とかにあると嬉しいです。慣れていない駅とかだとどこに他のトイレがあるのか分かりにくいので、というか確かにそうですね、
うんうん、それからラジオネームりょうじさん、私は公共トイレで日頃感じていることがあります、うんうん、男性トイレで時々小便器が外から見える位置にあるものがあります。あるんです。そういったところは、私は男性ですが可能な限り使いたくないですし、外から用を足しているところが目に入ってくるのは誰でも嫌だと思います、というふうにいただきました、うんうん、男性用のトイレは視線に対してあまりに無防備なトイレというのはとても多い、はい、それは隣同士でもそうなんですね。
ラジオネームねむねむこさんです。ありがとうございます。メール。公共トイレといえば、以前出張でスウェーデンのヨーテボリ空港に訪れた時にすごく驚きました。確か男女でイギリス、入り口のスペースは分かれていたように記憶しているんですが、手を洗うスペースを中心にトイレは個室のみが配置されており、性別問わずにどこの個室でも使える構造になっていました。設計意図を確認したわけではないのですが、誰にでも使いやすいよう設計されているのではと感じ、感心したのをよく覚えています。押し付けがましくないスマートなアイデアで、より多くの人が暮らしやすい社会にしていくのってとってもかっこいいです。前向きな変化を積極的に受け入れられる社会にしていけたらなと思っていますと書いています。はい、
東京に住んでいる会社員の女性ですという方、ルーさん、
はい、ありがとうございます。
私は身長180センチほどあり、いわゆるがたいがいい方です、
はい、
背が高い女性はさほど珍しくない昨今、オフィスでも街を歩いていても電車の中でも特に違和感を感じるような視線は感じません。ところが女子トイレに入るとぎょっとするような表情をする人に多く出会えます。大抵は一瞬のうちに私の顔を見て、胸元を見て、ほっとしたような顔をします。女子トイレに入るときはバッグを女子持ちをしたり、わざと高めの声で咳払いなどをしています。男子だの女子だのそんなトイレなくなってしまえばいいのにと思っています、
うん、ラジオネームナモモンさんです。ありがとうございます。私は MTF トランスジェンダーで、昔から外でトイレに行くこと自体がそもそも苦手です。ヨーロッパに行った際には男子トイレ女子トイレという分け方をしない国もあり、とても感心しましたが、日本ではまだまだ認知がされておらず、我々のように体と心の性が一致しない人がどちらのトイレに入るべきか、いつもいつも悩みストレスを感じていることをもっと多くの人に知っていただきたいです。以前は仕方なく男子トイレに入っていましたが、ここ数年は多目的トイレが空いている時にはそこを使っています。この点はありがたく思っていますが、たまに体が不自由なわけでもないのに、あなたは使うべきではないなどと他人の気持ちなんてわかるはずもないのに冷酷な言葉を投げかけてくる人がいることはとても残念に思います。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
調査でもそしてこういった声でも、加藤さん、いろんな声を集めてトイレの形考えていくことが必要になりそうですね。
はい、もう社会参加する上で公共トイレが安心できるっていうのはもう不可欠なんですね。そういった意味では地域を担っている市長村長さん区長さんが、はい、トイレ我が町のトイレは使いやすくするぞっていうふうにぜひ意思表示してもらえると変わっていくんじゃないかなというふうに考えています。うん、そう
ですね。トイレは人権の場所なので、はい、いろんな当事者の声ぜひ聞かなくてはいけないと思います。
はい、日本トイレ研究所代表加藤敦さんとお送りしました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。荻上チキセッション。